皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日は7月1日、あなたが始めてくださったこの2018年もいよいよ後半の歩みが始まりました。正月の頃を思い出しますと、何か霞の向こうにあるような思いもいたします。その後いろいろな出来事、たくさんの祝福があって、もう半分過ぎたのかと思いますけれども、あなたはこの7月の月をも、そしてクリスマスに向けて始まります私たちのいろいろな備えも導いてくださって、本当にあなたの恵み、あなたの祝福、あなたの御業がこの地にあふれ、私どもの教会に満ちあふれることをお願いをいたします。主よ、今日のこの礼拝をあなたが祝福してください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この前月刊誌の100万人の福音の原稿を頼まれて、何かメッセージを書くようにということを頼まれたという話をさせていただいたかと思います。で、私は今私どもの教会で起こっていること、私の父が、38年前に話した、ここで教会をやれということが今現実のものとなったという話を書きましたら、その原稿を担当してくれております、もう以前からの知り合いなんですが、熊田和子さんから没と言われまして、先生メッセージを書いてくださいよって、あれメッセージじゃなかったのかというふうに思ったんですけれども、まあ、それでまたいろいろ気を取り直して考えまして、3つのテーマを掲げて、原稿を書き上げて送りました。パスしたのかパスしないのかまだ連絡がないんですけれども、今は判決を待っている気持ちでございまして、1が育ててくださる方、大体ですね、テーマが土に触れ神に触れるという、そのなんか特集らしくてですね、どうもピンとこないんですね。土に触れるのは分かりますけれども、神に触れるって一体どういうことなんだろうかって悩みながら、それでも無理やり書いて原稿を送りましたけれども、まあ、一番最初はですから、いろんな野菜花を育ててくださる、そして私たち一人一人を育ててくださるお方だっていうことを書きました。で、2番目に癒す方だというのを書きました。それはモーセが神様に召されました時に、ミディアンの地でですね、なんかこう向こうの方に火が燃えてて、その火が全然消えてなくならない、あ、なんだろう、不思議なものがあるなと思って、モーセが近づいていくと、神様がここは聖なる地である、靴を脱げとこうおっしゃったところがあるんですね。で、モーセは靴を脱ぐんですけれども、それをそのテーマにいたしまして、土に触れる、つまりこう足で地面に触れるということの祝福を書きました。で、うちの神さんは結婚するときは子供を産まん方がいいよ、子供を産めないだろうって言われてたんですけれども、まあ、畑仕事をして汗を流すようになってから元気になって、なんと6人の母ちゃんになりましたっていうことも書いたんですが、それが2番目の癒す方で、3番目は、装ってくださる方というテーマで、少し文章を書きました。一つは音楽ですね。ついつい書きたかったんですけど、この頃フルートやってるっていうのがありまして、神様は賛美の中に住んでらっしゃる、詩編22編にそのようなお言葉がありますけれども、それを少し書きまして、あとは私どもの教会で最初に洗礼を受けてくださったのはお花の先生だったっていうことを書きまして、それでまあ畑で花を作っていると、 畑で自給自足で今みんなが持ってきてくださるっていうこともありますので、なんとかかんとかなってるんだっていうようなことを書きまして、で最後の締めが今日礼拝の一番最初に読んでいただきました、伝道者の書コヘレトの手紙の、11節ですね。神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。ちょっと新共同訳では違うんですけれども、私たちは教会の墓地に、あの墓石に、神のなさることはすべて時にかなって美しいという文字を彫りました。多分その時みんなで話し合ったことの中には、神様は私たちの人生を本当に美しく装ってください、そしてその最後の時、私たちが天に召される時こそ最も美しいのだ、そういう思いを込めてあの御言葉を選び、そして彫ってもらったのであります。神のなさることはすべて時にかなって美しい。そしてこのコヘレトの手紙の中には、神様は私たちの心の中に永遠を思う思いを与えていらっしゃるということでございました。皆さんどうでしょうか。皆様方の心の中にも永遠を思う思いというのがおありでしょうか。よく子供の頃冗談みたいにですね、何か危険なことがあると死んでも命があるようにとこうよく言ったもんですけれども、まあそれは端的に言えば私たちは死にたくない、命というものを本当に喜び満喫したい、永遠の命を求めているということの一つの証ではないかというふうに私は思います。今しばらく皆で一緒に学んでおりますこのマタイによる福音書は、そうですね、23章24章25章と続きまして、26章になりますとイエス様はもう十字架にまっしぐらに進んでいかれるわけであります。ということは言い換えると、この24章25章というのはイエス様の遺言と言える、そういう御言葉ではないかなと思います。まあ読んでいきますと内容がかなり厳しい言葉が出てきます。まあ、今日のところもですね、前に出てきましたけれども、終末のなんていうような言葉が出てきましたし、苦難という言葉も出てきました。まあ、それで私としてはできるだけ楽しくこの終末論を勉強できたらいいなと思っております。ところでですね、今日はちょっと一つ皆様にお願いがあるんですけれども、聖歌の634番をお開きください。これ昨日、あ、そうだ、この歌があった、もうこの歌を歌えば今日の説教は終わり、それでもいいなと思ったんですけれども、このね、世の終わりのラッパというのはですね、言葉がですね本当に素晴らしいです。今から歌いますけれども、ちょっとまずその前に言葉をどうぞ読んでいただきたいんですね。世の終わりのラッパ鳴り渡る時、世は常世の朝となり、救われし者は世もの住みよりすべて主のもとに呼ばれる。その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も呼ばれなば必ずあらんという、まあこれが繰り返すわけですけど、その時眠れる生と蘇り、栄の体に変わり、我らも共に携え上げられ、空にて主に相まつらん。3番、世の技を終えて天津憩いに招かれる日近ければ、なおも主の愛を呼び人に語り、御栄のために尽くさん、その時はあのもっと、こんなふうに続くわけであります。 頑張って皆さん歌いましょう。初めての方もいらっしゃるかもしれませんけれども、なんとかなると思います。さあいかがでしょうか。この賛美歌を歌うとですね、もう本当に今日の説教は全部終わったと同じでありまして、皆さんが本当にこの時が来て、ラッパの音が響いて、そして、イエス様がお一人お一人の名前を呼ばれる時に、私の名前もあるんだとこうね、返事ができれば幸いだなというふうに思いますけれども、さてこのマタイの24章のところは、いわゆるその週末の出来事をイエス様が次々に語ってらっしゃるんですけれども、例えば戦争と戦争の噂を聞く、国が国と敵対して争うようになる、それからクリスチャンたちに対する迫害が始まるよ、偽預言者が起きて私がメシアだ、メシアはどこにいるなんて言うよ、というふうに、そういう現象が起こるというのでありました。さらに今日読んでいただきましたところには、また不思議なことも書かれてありまして、29節。その苦難の日々の後、たちまち、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。わあ、どういうこっちゃろうかと皆様は思われないでしょうか。イエス様はこのような苦難の前兆として、これは先週学んだところですけれども、 その神殿がエルサレムの神殿が素晴らしい石造りの建物であったわけですけれども、もう徹底的に破壊されるというお話をなさいました。そういう出来事が起こったならば、今日の15節の言葉ですけれども、預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所、つまり神殿ですけれども、そこに立つのを見たら、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、イエス様は語られたのでありました。家の屋上に上がっているものは家にあるものを取り出そうとして下に降りてはならないというふうに言われてる。私たちだったら、だってこうね、ビルだったら真ん中を通って降りると思うんですけど、まあこの当時はそういう高層ビルはありませんで、屋根の上から、階段を伝ってすぐポンと外に出れるような造りの建物が多かったようであります。とにかく逃げよというのでありました。先週はこの時エルサレムにおった人々、それからローマ軍がやってきたっていうんでエルサレムに集まってきた人たち110万人が殺された。特にその神殿の中ではですね、この神殿こそ神様の目の届くところ、神様のいらっしゃるところだから絶対安全だ、絶対大丈夫だっていうんで、たくさんの人が集まってきて、それをローマの兵隊たちが皆殺しにしたという悲惨な出来事が起こったのでありました。しかしイエス様は山に逃げよとクリスチャンたちにおっしゃったのであります。山に逃げよ。ちょっと余談になりますけれども、2011年に東北の大震災が起こりまして、いろんな出来事がありました中に、釜石の奇跡と言われるものがあったのをご存知の方がいらっしゃると思います。釜石の奇跡、それは、津波天然湖という、まあ、言い伝えだったんだそうですけれども、ちょっとそのことを書いた人の文章をご紹介したいと思いますが、千年に一度の超巨大津波に襲われた東日本大震災、天然湖とは各自のこと、海岸でも大きな揺れを感じた時は津波が来るから肉親にも構わず各自天然バラバラに一刻も早く高台に逃げて自分の命を守れという意味だ。この教訓に基づき、片田群馬大学教授の指導で津波からの避難訓練を8年間重ねてきたという岩手県釜石市内の小中学校では、全児童生徒約3000人が即座に避難、生存率 99.8% という素晴らしい成果を上げて釜石の奇跡と呼ばれました。同市北部に位置する宇野住まい町の海岸線から約800メートル、海抜約3メートルの川沿いの定地に並んで立っていた釜石東小学校と宇野住まい小学校との事例を見てみよう。3月11日午前2時46分に東日本大震災が発生すると、釜石東中の副校長は教室から校庭に出始めた生徒たちに、走れ、避難所へ走れ、点呼など取らなくていいからと大声で叫んだ。そして若い教職員に率先避難者となって生徒たちと避難所に走るよう指示。避難所は700メートル南西の福祉施設で、所在地は訓練で全生徒に周知していた。当初生徒たちは走らずに校庭に整列しようとしたが、副校長らは懸命に逃げろ、走れと指示、そのため全員が校門を出て避難所へと駆け出した。一方、宇野住まい小学校は耐震装置が終わったばっかり、補強が終わったばっかりの鉄筋コンクリート造り3階建ての校舎で、雪も降っていたことから当初は児童を3階に集めようとした。しかし津波が来るぞと叫びながら走っていく中学生らを見て、教職員は避難所行きを即断。小学生も一斉に高台へ走り出した。 この時宇野住まい小学校には保護者数人が児童を引き取りに来ていた。教職員は児童を避難させたことを説明し、一緒に避難することを勧めたが、一人は児童を連れて帰宅、津波の犠牲になった。避難した小中学生は約600人、標高約10メートルの福祉施設に到着したが、裏手の崖が離れたが崩れそうになっていたために、中学生らがもっと高台へ行こうと提案、さらに400メートル離れた標高30メートルの介護施設へ小学生の手を引きながら避難した。この直後、津波遡上高さは20メートルに達し、避難所になっていた福祉施設は水没。避難、津波てんでんこの教訓と防災意識の高い中学生の冷静な状況判断が多くの命を間一髪で見事に救う結果となったというのであります。本当に危機が来た時はもう父ちゃん母ちゃん兄弟姉妹もうほったらかして、とにかく自分の命を助けて走っていく、山に走る。イエス様がここでおっしゃったのもそういうことかもしれません。いや、貯金通帳を取りに帰らない方がいいんじゃないだろうかと私も思いましたけれども、さあどうでしょうか。貯金はその後でですね、銀行に行けばちゃんと身分が証明されればちゃんと出してくれたという話もありましたので、貯金通帳は持たなくて逃げて大丈夫です。イエス様はこのお話をなさいまして、祈れというふうにおっしゃっているんですね。それは19節、それらの日には身をもの女と血の身ごを持つ女は不幸だ、逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさいとおっしゃっているのであります。この天変地異が冬や安息日にならないように祈りなさいと命じていらっしゃるんですね。祈ったけれども動かなかったというんじゃないんですね。動かしてあげる、祈りによってその日がこの礼拝のある日曜日とか、それから冬にならないように、東北の震災も3月11日、本当に寒い日々でありました。そういう時期にならないように祈り求めていきなさいとイエス様は私たちに勧めておられるのであります。さらにもう一つの出来事がありました。後半の29節からのところを見たいと思いますけれども、その苦難の日の後、たちまち太陽は暗くなり、月の光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。こういう状況がどういうことなのかちょっと私にも分かりませんけれども、しかしちょっとその後に書かれている、その時人の子の印が天に現れる、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくる。人の子の印って一体何でしょうか。稲妻が東から西へひらめき渡るように人の子も来ると前の方に書かれてありますので、もう誰も説明する必要がない、教えられる必要もないぐらいはっきりとこの大空に、まあ、大空ったって地球は丸いわけですから世界中につながっているんですけども、そこはもう神様の御手に委ねなければなりませんが、まあ私の想像では十字架の印が現れるんだろうと思うんですね。人の子の印が現れる。じゃあ山に逃げた私たちは一体どうすればいいんだ、その晩の夕飯はどうするんだ、明日の朝のご飯はどうしようということを私は心配しなくていいと思うんですね。それはこの聖書の中に 稲妻が東から西へひらめき渡るように人の子も来るとおっしゃってるんです。私たちが迎えに上がらなくても走っていかなくてもイエス様の方から私たちのそばに来てくださると言われております。後半のところにはこんなふうに言われておりました。31節、人の子は大きなラッパの音を合図にその天使たちを遣わす。そして天使たちは天の果てから果てにまで彼によって選ばれた人たちを四方八方から集めてイエス様のもとに連れていくのだ。そういうふうに私たちにこの週末の時が備えられているんだというのでございます。そして同じこの出来事を書きましたルカによる福音書の21章の25節以下のところにですね、こんな言葉が記されてあるんです。ルカ21章の25節、それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので諸国の民はなすべきを知らず、不安に陥る人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだと書いてあります。この終末の時、終わりの時、主の再臨の時は私たちの解放の時なのでございます。さてイエス様が再び来られると言われておりますけれども、じゃあ今イエス様はどこにいらっしゃるんでしょうか。十字架にかかり墓に葬られ3日によみがえってお弟子さんたちとしばらく時を過ごされて天に昇られました。天ってどこ、遠いところ、分からないところ、見えないところ、いやそうではありません。イエス様は世の終わりまであなた方と一緒にいるとマタイによる福音書の一番最後のところで約束をしておられるのです。今ここに見えない形でいてくださるイエス様が今度は再臨の時には目に見える形で誰も否定しようのない形でこの地上に来てくださるというのが今日のメッセージなのでございます。前回学びましたように終わりには3つある。1つはこの世界の終わり、 2つは、まあ、私たちのその住んでおります地域的な終わり、あるいは家族の終わりっていうのがあるかもしれません。しかし一番確実なのは 120% 確実なのは私たち一人一人の終わりの時が必ず来るということでございます。結婚してしばらく私はうちの奥さんのためにやっぱり私が先に行くだろうから何かを残してあげなければならないというふうに思っておりました。大体結婚するときに私の方が5つ年上でうちの奥さんが5歳若いわけですから、まあ当然私の方が先に行くだろうなと思ったんですけれども、それから50数年経って皆さんいかがでしょうか。どっちが先に行くと思います？でですね、もう何かを残そうなんてやめたんですね。だって彼女が先に行ったら何にもならないじゃないですか。私たちには必ずその時が来るんですけれども、その時までずっと一緒にいてくださる私たちの愛する主イエス様がおられるということを今日はしっかりと覚えていきたい、そのように思うのでございます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが再び来られるというのはなかなか理解しがたいことでございますけれども、イエス様が この地上に来られて十字架までの歩みを全うされたように、そこに本当の人間の姿、人の生き方はあると思います。人を愛するとはまさに自分自身の命をその愛する者のために捧げることだと思います。そのあなたはこの地上の生涯を全うされて天に戻られましたけれども、今は聖霊という形で私たち一人一人と共に私たちの中に住んでいてくださることを感謝いたします。今度は見える形でまた来られると約束がありますので、それを信じ期待します。どうかしよう、私たちの今週の歩み、またいろいろな出来事があるかもしれませんけれども、そのような中で主の恵みにしっかりと支えられることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。